1月11日水曜日、日々の黙想です。成人の日の9日、牛久シティマラソンに参加し、無事に完走いたしました。今回は以前教会の主人会の集まりで、ウォーキングを指導してくださった T さんからのお声掛けがあり、共に走るクリスチャンの方々との交流も持たせていただきました。牛久シティマラソンは、今回で45回目というのですから、随分長く開かれている大会なのですね。その歴史については知らないのですが、日曜日の大会ではないので、キリスト者にとっては気兼ねなく参加できるのだと思います。車椅子の部門もありました。誘ってくださった T さんの立ち上げたこの集まりは、走る仲間たちというもので、一見これがクリスチャンの集まりかどうかはわからないネーミングになっていて、それがいいですね。私が初めてマラソン大会に出たのは、合併前の昭和町から始まった大凧マラソンです。この大凧マラソン大会には日曜日にかからないことが多いので、教会の仲間も参加しているのですが、以前より T さん率いる走る仲間たちの方々も参加されていたのでした。そのことを知って、今度は一緒に走りましょうということになっていたのですが、コロナ禍のために大会が3年間中止になってしまい、今回の牛久シティマラソンで初めて皆さんと出会うこととなったわけです。他の動物と比べると短距離では動物の方が速いでしょう。しかし人は彼らよりも長い距離を走ったり歩いたりすることができます。人が生きるために与えてくださった神からの賜物の一つだと思います。ですからこれをないがしろにすることは私たちが生きていく上で良いことではないでしょう。人が走ったり歩いたりするのは健康のためだけではありません。毎日1万歩歩く人であってもサブスリーの市民ランナーでも、病のゆえに若くして亡くなってしまうということがあります。健康のためだけならば虚しいことです。しかし、人は走りながら考えたり、周りの景色に感動したり、歩きながら祈ることもできます。禅の世界にも歩行禅というのがあるそうですが、なんとなくわかるような気がいたします。自分の中で目標を立てて挑むことは、その人の生き様に通じることでもあるでしょう。歩く喜び、辛いけれども走り切った達成感、そして同じことを目指す仲間との交流、この楽しさは神様が与えてくださった賜物です。キリスト者は神に与えられた賜物を生かしてこの世で生きていくのですから、マラソンもその一つと言えるのです。牛久シティマラソンでは、多くの人たちが沿道で応援してくれていました。私たちを励ましてくれる証人のようです。駅までは歩いて帰らなければならず、さすがにその足取りは重かったのですが、澄み切ったこの日の空のように、爽やかな気持ちでこの一年を歩き、走り抜きたいと思いました。ヘブル人への手紙12章1節から3節。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪と捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は、罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それは、あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。それではしばらく深い呼吸をしながら、静まりの時を持ちましょう。 本日も祝福された一日となりますように。